それではこれより般若の面と手ぬぐいというお話の始まり始まりでございます。番頭さん、この子がおとよでございますだ。出て親は昨年の流行り病の時にあっけなくぽっくりいっちまっております。そうですか。あ、それじゃお前さんも遠いところご苦労だったね。そう言い終わると番頭と呼ばれていた男は懐から小判を取り出すと、目の前にいた白髪まじいの男にそっと手渡してやっていた。ああ、番頭さん、どうもありがとう、ありがとうございますだ。白髪まじりの男は仰々しく何度も小判を拝み仰いだのでありました。それじゃおめさんも体に気ぃつけて頑張って働くだど。そう言い終わると白髪まじりの男はさっさとその場から立ち去っていってしまったのでありました。私は大黒屋の番頭で虎吉と言います。ところでお前さん、名前は何と言うんだったっけ。
どよでしゅ。
お前さんね、どこを見て話をしているんだい。私の顔もまともに見ることもせずに、自分の名前もはっきりと言えないようで、これから奉公に来てどうするつもりなんだい。すると幼い子供は慌てて顔を持ち上げて、
トヨです、あたいトヨと言います。
おトヨちゃんというのかい。おトヨちゃんに初めに言っておくけどね、仮にこの大黒屋が奉公に来て居心地の悪いとこだったとしても、だ、他へ行ったとしても、よそもみんな奉公先なんて似たようなものかもしれません。私もお前さんの年頃の時にこの大黒屋にでっち奉公に来たんだよ。それじゃ今からおかみさんに引き合わせましょう。
はい。
さてこの大黒屋だが、なぜか奉公人が長く居つくことがなく、お店のことも奥向きのこともこの番頭の虎吉が仕切っていたのでありました。あのおかみさん、虎吉でございますが。
おや、番頭の虎吉かい。構わないよ、お入り。
さ、お前も一緒に入るんだ。
はい。
おかみさん、この子が今度うちに奉公に上がりました、おとよでございます。虎吉はおとよにそっと目くばせしてやった。
おかみさん、今度奉公に上がりました、あたいおとよと言います。どうかよろしくお願いいたします。
おとよはきちんと正座をして深々と頭を下げたのでありました。
おとよちゃんってのかい。ずいぶん大きな声で礼儀も正しいんだね。
ここにいるドラ吉はさ、うちの一番の古株でさ、この家のことなら大抵のことは何でも知っているのさ。だからお前さんもわかんないことがあったら何でも虎吉にでも聞いて、早いとこ仕事を覚えてさっさと借金を返しまうがいい。
はい。
さてこの大黒屋のおかみさんだが、少々へそ曲がりで 大層底一の悪い人だったのでありました。するとその翌日のことでございます。これおとよおとよや、ちょいとこっちに来ておくれ。
へい、はい、おかみさん、何かご用でございますか？
おとよや、お前今日は物置に荷車があるからさ、それをちょいと引っ張って米屋に行って米俵を3秒つけて買ってきてくれないか？
はい、おかみさん、かしこまりました。
あの、おかみさん、ところで米屋さんというのはどの辺にあるんでしょうか？おとよや、お前そんなことこのあたしにいちいち聞いてくるんじゃありませんよ。番頭の虎吉にでも聞いて、さっさと早いところ米俵3秒つけて買ってきておくれ。
あ、はい、かしこまりました、おかみさん。
こうしておとよは困ってしまい、
あの、虎吉さん、虎吉さん、番頭の虎吉さん。
おや、お前はおとよではないか。この私に何か用でもあるのか？
おかみさんから米俵を3秒つけて買ってくるように頼まれました。ところで米屋さんというのはどの辺にあるんですか？
また始まったのか。
え、何がですか？
いや、何でもない。
そこで虎吉はおとよが迷わないようにと、親切に分かりやすく米屋までの道順を教えてやったのでありました。しかしおとよは途中荷車が石ころに乗り上げてしまったり、上り坂もあれば下り坂もあり、おまけに途中道にも迷ってしまい、おとよは人に聞き、やっとの思いで米屋にたどり着いたのでありました。あの、こちらは大黒屋の使いのものでございます。おかみさんから米俵を3秒をつけて買ってくるように頼まれました。
はいはい、いらっしゃいませ。大黒屋さんでしたね。
おい、誰か、こちらの大黒屋のお嬢ちゃんの荷車に米俵を3秒積んでおくれ。
えい、しかし番頭さん、こんなちっちゃな子じゃ米俵3秒も荷車に積んじまったら引っ張って帰りやしませんで。
おお、それもそうですね。それじゃあお前さんが一緒に大黒屋さんまで行って荷車引っ張って帰っておやんなさい。
えい、かしこまりやした。
こうしておとよは無事奉公先の大黒屋に米俵を3秒持ち帰ることができたのでありました。さて、その翌日のことでございます。
これおとよおとよや、ちょいとこっちに来ておくれ。
へい、はい、おかみさん、何かご用でございますか？
おとよや、お前
昨日は米屋のでっちに荷車引っ張ってもらって帰ってきたんだって？
はい、おかみさん、その通りです。
おとよや、お前ずいぶんこの私に恥かかせてくれたもんじゃないか。
そんな、おかみさん。
いいかい、おとよや、いちいちこの私に口答えをするんじゃありませんよ。
あ、はい、おかみさん。
こうしておとよは米俵の次は味噌をひとったる、味噌の次は醤油をひとったる、醤油の次は遠く離れた炭焼き小屋まで、おとよは来たばかりで、ろくに道もわからないというのに、 荷車引っ張って住岡に行かされたのでありました。しかしそのおかげでおとよは奉公先の大黒屋の周辺の町並みを嫌がおでも覚えてしまったのでありました。さてそれから2ヶ月がたったある日のことでございます。その日は神社の境内で祭りが行われており、境内にはいくつもの出店が出ていたのでありました。するとおかみさんが、
これおとよ、おとよや、ちょいとこっちに来ておくれ。
へい、はい、おかみさん、何かご用でございますか。
おとよや、お前、今日は神社の境内に出店が出ているのさ。ちょいとそこ行って、お前ろうそくを一箱買ってきてくれないか。
あ、はい、かしこまりました、おかみさん。
いいかい、おとよや、このお金途中落っことしたり釣り銭をちょろまかすんじゃないからね。
あ、はい、おかみさん、気をつけます。
こうしておとよは急いで神社の境内に行くと、すぐにろうそくを一箱買ったのでありました。しかしおとよは帰りに境内を歩いているうちに、
ああ、あれはあたいのお母ちゃんだ、お母ちゃん、ああ、お母ちゃん。
おとよは勢いよく駆け寄ると、いきなりひったくって握りしめてしまっていたのでありました。
おい、お嬢ちゃん、それ買うのかい、それとも買わねえのかい。
ああ、ごめんなさい。
そこにはひょっとこのお面に、おかめのお面、天狗のお面に、それはそれは恐ろしい般若の面、おとよのお母ちゃんの顔にそっくりなお面に、他にもいろんなお面が売られていたのでありました。
おう、お嬢ちゃん、待ちなよ。おう、待てって言ってんだよ。この面はよ、長いこと売り損なっちまってきたからよ。ほれ、よく見ろよ。少し薄汚れてきちまってんだろ。だから、お嬢ちゃんにくれてやっからさ。
おじっちゃん、ほんとにほんと、この面、あたいにくれるの？
ああ、いいともさ。
こうして、お面屋のおっちゃんは、おとよの頬に落ちていた涙を、そっと人差し指で、拭ってくれたのでありました。さて、それからというもの、おとよは、どんなにおかみさんからネチネチガミガミ嫌味を言われても、どんなに遠くまで一人で無理な買い物に行かされても、おとよはお母ちゃんの顔にそっくりなお面さえ見てしまえば、いつでも陽気に元気でいられたのでありました。するとおかみさんが、
おかしいね、最近のおとよと来たら妙に陽気に元気にしているじゃないか。それに何かにつけて一度自分の部屋に引き返しているようだよ。ありゃなんか理由があるに違いないね。そこでおかみさんは、 これおとよ、おとよや、ちょいとこっちに来ておくれ。
へい、はい、おかみさん、何かご用でございますか。
おとよや、お前、今日は竹籠を背負ってさ、隣の隣町までちょいと薪をたくさん買ってきてくれないか。
はい、おかみさん、かしこまりました。
いいかい、おとよや、このお金途中落っことしたり釣り銭をちょろまかすんじゃないからね。
はい、おかみさん、気をつけます。
こうしておかみさんはおとよがしばらく戻ってこれないようにわざと遠くまで薪を買いに行かしたのでありました。そしてその隙におとよの部屋に入り込み、おかみさんは部屋の隅に置いてあった氷の中を勝手に開けてみてしまったのでありました。
なんだいこれは、人のお面が入っているじゃないか。
第一これは少し薄汚れているよ。
おとよときたらこれを佐藤の母親の代わりに大事に思ってんのかもしれないね。
べっかだね。
あたしは今面白いこと思いついちまったよ。
おかみさんはお面を元に戻すと何食わぬ顔をして自分の部屋に戻っていったのでありました。そして
これ、誰かちょいとこっちに来ておくれ。
あ、はい、おかみさん、何かご用でございますか。
おや、番頭のドラ吉が来ちまったのかい。
おかみさん、私では何か不都合でもございまして。
いや、別にドラ吉やお前でも構わないんだけどさ、ちょいとひとっ走りして、
それはそれは恐ろしい般若の面を今すぐに買ってきてくれないか。
はあ、
おかみさん、般若の面でございますか。
わばば、私はね、脳だよ、脳を。これからたしなもうと思ってんのさ。つべこべ言わず、ドラ吉や、今すぐに、
般若の面を買ってきておくれ。
はい、おかみさん、かしこまりました。
こうしておかみさんは、おとよが大事にしていたお母ちゃんの顔にそっくりなお面と、それはそれは恐ろしい般若の面をすり替えてしまったのでありました。すると夜になってのことでございます。
お母ちゃん、お母ちゃん、おかみさん、おかみさん、あたいまずぐ田舎に帰りてえだ。うわーうわーうわーうわーうわーうわーうわーうわーうわ
ー。おとよや、お前こんなに夜遅くなって一体どうしたってんだい。
あたいが大事にしていたお母ちゃんの顔にそっくりだったお面がこんなおっかねえ顔に変わっちまいました。これはあたいのお母ちゃんの身に何か良くないことが起きたに違いないです。おかみさん、あたい今すぐ田舎に帰りてえだ。
おっとよや、お前うちに来てまだ2ヶ月しか経っていないんだよ。
おかみさん、で年季明けが遅くなってもその分構わねえだ。どうか今すぐ田舎に帰ってくれないまで。うわーわーわーわーわーわーわーわ
ーわー。柱の陰で虎吉がおかみさんのことをじろじろっと見ていたのでありました。
おいや、ドラキツときたら私のことじろじろっと見ていやがるね。おとよときたらお面がすり替わっていたぐらいでこんなにピーピーピーピー泣き叫ぶこともなかろうに。こんなことだったらドラキツにお面を頼まず自分で買いに行きゃよかったよ。これおとよ、おとよや、今日はもう遅いから、いのこに帰るにしても、明日の朝早く、ここ出ていくがいい。
おかみさん、どうもありがとうございますだ。
いいかい、その代わりおとよや。年季明けはその分お前、一年先送りだからね。
はい。かしこまりました。おかみさん、ありがとうございますだ。
こうしておとよは翌朝早く般若の面を風呂敷に包むと、それを持って自分の田舎へと帰っていったのでありました。しかしおとよの足では人通りの多い安全な街道を歩いて帰ったのでは、自分の田舎に着くのに3日、いや4日はかかってしまうのでありました。するとおとよは、
ああそうだ、あたいこの険しい山道で無理にでも通り抜けて帰れば田舎に2日で帰れるんだ。
おとよは思わず険しい山道を奥へ奥へと入り込んでいってしまったのでありました。しかし、
ああどんどん暗くなってきてしまった。
それでもおとよは自分の田舎に帰りたい一心で険しい山道をさらに奥へ奥へと月明かりを頼りに歩いていくのでありました。しかしついに、
ああもうダメだ、どこをどう歩いて帰ればいいのかわからなくなってしまった。お母ちゃん、お母ちゃん、
あかりと、あかりと、あんなところに家の明かりが見える。
あの、お願いでございます。あの、お願い、お願いでございます。
あ、やべ、誰か役人が来やがったかもしれねえだ。
あの、お願い、お願いでございます。あの、
なんでおめちっこいご近所じゃねえだか。おい、あみんな安心しろや。
そこには何人かの百姓たちが集まって博打をしている最中だったのでありました。
おめえな、なんでこんなちっこいご近所が今頃まで山ん中をふらふらといるんだよ。
あたいのお母ちゃんと弟と妹がこの山の向こうに住んでいます。あたい方向先に無理って田舎に返してもらっている途中なんです。でも山の中で道に迷ってしまいました。お願いです、夜が明けるまであたいをここに置いてくださいませ。
なんだおめえ、そんなことならお安い御用だと。その代わりおめえ一晩明かりの番をするんだと。
はあ、明かりの番ですか。
明かりが消えそうになっちまうと努力がバクチーやめて火起こさねば何年かっただ。
ああそんなことでしたらば、あたいお安い御用でございますだ。
こうしておとよは一生懸命薪をくべてやったのでありました。すると、
ほっほっほっほっ、これは昼間のようにこうこうと明るくなりましたの。
おしょうやめ、今日はやけにつきまくってやがるよな。
ははははは、確かにそうかもしれませんの。そこでどうじゃ、このわしと差しで勝負をしてくれるような度胸の座ったお百姓さんはどこかにおらんかの。
ふんだ、その鼻っぱすおらへし折ってやりてえだ。
こうして百姓たちはますます博打にのめり込んでいってしまったのでありました。しかしおとよは火のそばで一生懸命薪をくべていたので、火が明るくなれば明るくなるほど、うわ、顔はヒリヒリ、髪がチリチリする、おまけにブフウフブフウフウフ、煙がいぶくていぶくてたまんねえだ。
ああそうだ、
こういう時にはお面をかぶろっと。
おとよは風呂敷包みからお面を取り出すと、そっとかぶっていたのでありました。すると、
うわ、あ、出た出た。鬼のやつがこんなところに出やがった。
そこにはすごい形相の鬼が赤々と燃えたぎっている火の中で、おめえらこんなところで博打なんぞしていやがって。そう言って怒り狂っているかのように見えたのでありました。
おめえら、なんでこんな恐ろしい鬼のお面をひっかぶってんだよ。
ああ、これはあたいのお母ちゃんの代わりなんです。
なんだって、おめえのお母ちゃんってのはえれえ恐ろしい面構えしてんだな。
いえ、いえ、あたいの優しいお母ちゃんの顔にそっくりだったお面が急にこんなおっかねえ鬼のお面に変わっちまったんです。それであたいお母ちゃんのことが心配で心配で、方向先に無理って田舎に返してもらっている途中なんです。
そうこうしているうちに夜が明けてきたのでありました。すると、これおぼこや、一晩ご苦労じゃったの。そう言ってほっかぶりをしていた手ぬぐいを外すと、その男は百姓ではなくお坊様だったのでありました。
わしはのう、どうやら差しで勝負をしても誰にも負けることがなかったんじゃよ。そこでそなたに小遣い銭を渡してやろう。いいか、おぼこや、ここでの出来事は決して誰にも告げてはならんぞ。わしらは年に一晩だけ羽目を外して博打をしていただけなのじゃ。ちょいとした息抜きならばそなたとて必要であると思うであろう。
はい、お坊様。
こうしておとよは気がつくと無我夢中で険しい山道を歩いていたのでありました。しかし目の前には弟と妹とお母ちゃんが元気な姿で野良仕事をしていたのでありました。
あ、よかった、三人とも元気にしていたんだ。
お、あれはうちのお姉ちゃんじゃねえだか。
あ、あれはうちのお姉ちゃんだ。
おとよ、おとよ、おめ、おとよでねえだか。お母ちゃん、お母ちゃん。
おとよや、おめ突然帰ってきてなんかあったんかい。
あた、お母ちゃんのことが心配で心配で、方向先に無理って田舎に返してもらったんだ。でももう安心したから、これから大黒屋さんにすぐに引き返します。お母ちゃん、このお金置いていくね。
おとよや、おめえせっかく帰ってきてくれたのに、なんか腹いっぺい食わしてやりてえし、物を持たせて返してもやりてえんだが、あいにくうちにはめぼしいものが何にもねえんだよ。だからおとよや、そのお金があるんだったら道中それを使って頼むから、無事大黒屋さんに帰ってくんろ。
はい、お母ちゃん、あたいそうするね。
こうしておとよは元気よく街道を通って無事奉公先の大黒屋に帰って行ったのでありました。さて、 それから8年の年月が経った夏の暑い日のことでございます。大黒屋では相変わらず奉公人が長く居つくことがなく、その日は入ったばかりの小僧さんが店の中をきれいに掃除をしていたのでありました。するとそこへ、おお、これはなかなかの大棚のようじゃの。私は旅の修行僧でございます。お願いですから、何か食べるものを恵んでくだされや。すると小僧さんが、うわあ、汚い汚い、ほこりまみれのお坊さんが店の中に入ってきちゃったよ。なんてこったよ。おいらが今きれいに掃除したばかりだってのお兄さん。う、あ、なんかぷわーんと妙な匂いがしてきちゃったよ。するとそこへおかみさんが、ちょいと誰なんだい、店でそんな大きな声をどうしてんのは。うわ、ここ小じき、小じきが店の中にいる。私は小じきではございません、旅の修行僧でございます。う、あ、なんかふーんと妙な匂いがしてきたよ。このこじき坊主、さっさとこっから出ていくんだよ。おお、何をなさいます。私の着ていたものが濡れてしまったではないですか。おかみさんは桶に汲んであった水をひしゃくで、この腐ったダレ坊主、うあ、本当に臭いんだから。ここに居座られたんじゃ世間体が悪いっていうもんなんだよ。さっさと出ていかないと、今度は桶ごと水をぶちまけてやっからね。おお、これは恐ろしや恐ろしや。しかしお坊さんは、これだけの大棚じゃ裏に回れば誰かが何かを恵んでくださるかもしれんの。しかしおかみさんが、この腐ったれ坊主、今度は懲りずに勝手口まで来ているよ。いいかい、さっさと出ていかないと、今度はこのひしゃくの棒で思いっきりぶったたいてやっからね。おお、これは恐ろしいおかみさんだ。くわばらくわばら。こうしてお坊さんは仕方なくすごすごと大黒屋を出て行ったのでありました。
まあ、お坊様、かわいそうに。
おとよは急いで残っていた冷や飯で握り飯をこさえると、
あの、待って待って待ってください、お坊様。はい、これをどうぞ。
おお、これは娘さん、どうもありがとう、ありがとうございます。おとよは急いで奉公先の大黒屋に戻ると、そこにはおかみさんが仁王立ちしておとよの帰りを待っていた。
これおとよや、お前なんであんな坊主に握り飯をくれてやったんだい。第一、あれは大黒屋の飯粒で、このあたしに断りもなく 施しなんかしやがってさ。おっとよや、わかったらさっさと坊主から握り飯を取り返してくるんだよ。
あ、はい、おかみさん、すみませんでした。
こうしておとよは困ってしまい、
あの、お坊様、待って、待って、待ってください。お坊様、
うちのおかみさんがどうしても握り飯を取り返してこいと言って聞かないんです。
おお、先ほどの娘さんではないか。すまんの、わしは握り飯ならとっくに食べてしまったぞ。ああ、久しぶりにうまかった。
ああ、もしかしてあの時の山ん中のお坊様？
おー、そなたはもしかしてあの時の山ん中のちっこいおぼこであったのか。いやー、百姓たちは確かに年に一晩だけ博打をしておったのじゃ。じゃがのわしは檀家の金を使い込んで、その後も博打に明け暮れておったのじゃ。おかげで村にはおれんようになっての、今では真面目な旅の修行僧じゃ。そなたからいただいた握り飯は大層うまかったぞ。それではその礼にこの手ぬぐいも渡して、でやろう。気がつくとおとよは薄汚れた洗いざらしのボロッボロの手ぬぐいを握りしめておかみさんの前に立っていた。
ああ、おかみさん、どうもすみませんでした。お坊様はすでに握り飯を食べた後でございました。
おとよ、や、別にもうそんなことは構わないんだけどさ。その代わり、おとよ、や、お前は今晩は夕飯は抜きだからね。
あ、はい、かしこまりました、おかみさん。
こうしておとよはその晩は白湯を飲み、いつものようにしまい湯に入ると、やっとの思いでその日は自分の部屋に帰ってきたのでありました。
はあ、こんな薄汚れた洗いざらしのボロボロの手ぬぐいじゃもらっても使い道がないっていうもんなんだよね。
しかしそれでもおとよは手ぬぐいを捨てるに捨てられず、
あ、そうだ、こういう時には、
おとよは部屋の隅に置いている氷の中のおとよが大事にしていた般若の面の上にそっと手ぬぐいを乗せてしまい込んだのでありました。
だってこんな手ぬぐいじゃ顔も拭きやしないんだもの。
おとよはその時何気に自分の頬を両手でそっとさすっていたのでありました。さてその翌朝のことでございます。おとよがいつものように朝飯の支度を作り終える頃、おかみさんが台所にやってきた。すると、
これ、おとよ、おとよや、お前、急にその顔はどうしたって言うんだい。きゅー、痛い痛
おかみさん、何するんですか。
おかみさんはおとよのほっぺたをぎゅっと両手でひんねじっていった。だっておとよや、お前急に基礎化粧品を変えただろ。
はあ、おかみさん。
使ったのは、それは高級なウグイスの粉かい、それとも南蛮トライの最新製品のどうしたもんだリンクルでも、おとよや、お前はたっぷりと顔に塗り込んだのかい。
きゃー、痛い痛い、おかみさん、お願いですから手を離してくださいよ。ウェーン、ウェーン、ウェーン、ウェーン、ウェーン、ウェーン、ウェーン、ウェーン、ウェーン、ウェーン。
だって、おとよや、お前、自分の顔を鏡で見てきてごらんよ。
しかし、おとよは鏡なんぞもともと持ってはいなかった。そこで、井戸に行くと、おとよは自分の顔を水に映してみた。すると、
あら、あたいの顔なんだか急にきれいになっているみたいだわ。
だろう、おとよや、なんでお前は一晩でそんな急にきれいになっちまったんだい。
おかみさんはおとよのほっぺたを気が触れたかのように触りたがっていた。しかしおとよは何気に自分の両手に目がいった。
あら、あたいの手、なんだかすべすべつるつる、白くなっているみたいだわ。
あ、もしかしてこれは、
おかみさん、あたい昨日お坊様から手ぬぐいをいただきました。
なんだって、おとよや、それは握り飯の礼に、手ぬぐいをもらったっていうのかい。だったらこのあたしにも権利があるっていうもんじゃないか。
おとよや、これちょいとその手ぬぐい、こっちにも見せてごらんよ。
あ、はい、かしこまりました、おかみさん。
おとよは自分の部屋に急いで行くと、うれしそうな顔して手ぬぐいを持ってきた。しかし、おかみさんは、おとよからいきなり手ぬぐいを強引にひったくった。すると、
あ、おかみさん、手ぬぐいが。
もともとボロボロだった手ぬぐいは、なお一層ボロボロになってしまった。しかし、おかみさんは、手ぬぐいよ、手ぬぐいよ、手ぬぐいさん、江戸中で一番小顔で綺麗なおかみさんの顔にしておくれ。ゴシゴシゴシ、ゴシゴシゴシ。おかみさんは一心不乱に手ぬぐいで顔を拭いていたのでありました。すると、おとよは、
おかみさん、やめて、やめてください。
ふんだ、おとよ、お前、このあたしがだんだんきれいになっていくのか、そんなにしゃくなのかい。ゴシゴシゴシ、ゴシゴシゴシ。
しかし、おとよは、
キュー
ン。おかみさんは、
ヒヒーン。
なぜか、おかみさんの顔は、突然、長い長い馬面になってしまったのでありました。突然、長い長い馬面になってしまったおかみさんは、それ以降、自分の部屋に引きこもり、ほとんどそこから出てこなかった。さて、それから2ヶ月が経ったある日のことでございます。
あれは、あの時のお坊様、待ってください、お坊様、うちのおかみさんが突然、長い長い
馬面になってしまって困っているんです。
おお、そなたは先日の娘さんではないか。それはの心根のきれいなものが手ぬぐいを裏返して拭いてやれば元の顔に戻るんじゃよ。
あのお坊様、それは私のようなものがしてもできることなんでございますか。
おお、そなたが手ぬぐいを裏返しておかみさんの顔を拭いてやってくれ。
お坊様、どうもありがとうございました。おかみさん、おかみさん、顔が元に戻るそうでございますよ。
手ぬぐいを裏返してそっと優しくキュッキュッキュッキュッキュッキュッ。ああ、おかみさん、お顔が元に戻りましたよ。
おとよ、おとよや、お前どうもありがとう。
さて、それからというもの、おかみさんはいつまた何時、長い長い馬面になってしまってはいないかと、人の顔色ばかり気にするようになったそうでございます。人の顔色を気にするようになったおかみさんのいる大黒屋では、なぜかそれからというもの、職場環境が改善され、屋号は大黒屋大きく黒くとも、それ以降大黒屋はブラック企業で、なくなっていったそうでございます。それではこれにて、般若の面と手ぬぐい、おしまいでございます。じゃんじゃん、めでたし、めでたし。